北海道に大量の台風がやってきたということで、私が住んでいる北海道の右下の方はもうなんかひどいことになっちゃっておりまして、北海道が二分されちゃいましたね。ちょっと問題です。西暦2016年9月6日火曜日夜20時10分くらい収録でございます。テクノでございますけれどもですね、いやー、台風10号とかね、まあひどかったですね。いろんなところでいろんな人たちがいろんな記事を、まあ、ネット上にね上げてたりとかしますけど、高速道路だけはどうにかなってるけど、国道とか、国道274号線っていう札幌から標茶だったかな、標茶町ぐらいまでずっと続いている長い国道があるんですよね。ずっと峠とかもこう続いていくような長い国道が、それも結構通行止めになってたりとかして、まあ、高速は今復旧したので、今回それで札幌に帰ったって話もちょっとするんですけど、まあ、JR がまずダメで、下道高速使わないで帰るとしたら、北海道の右下から旭川経由で札幌に帰るっていう、まあ、ひどい遠回りをしないといけないという状況です。はい、ということなんですけれども、わかるかな、北海道の右下だから、特にまあそうですね、十勝、釧路、根室、あっち方面、まあオホーツクも含めて道東っていう地区はまあひどい目にあって、まあ今言ったその北海道右下、だいたい帯広、釧路方面から札幌に帰るってなった場合、例えば帯広からだと、高速でだいたい2時間ぐらいで札幌に着くんですけれども、それが前帯広から北海道の真ん中の方、旭川方面にある父親の実家の方まで帰った時に2、3時間、2時間で来なかったな、3時間ぐらいしたかな。だから6時間7時間ぐらいかかるのかな、下道で、帰ったとしたら。だからなかなかねひどいもんで、とか、まあ、JR がね、札幌から帯広までのスーパートカチっていう特急列車がしばらく多分1ヶ月以上無理っていう話とか、まあ、ってことはその帯広を経由して釧路まで行くスーパーオーゾラっていう特急があるんですけど、あれも1ヶ月ぐらいダメっていうことで、うちの勤務先、札幌での出張とかの時は基本的に、まあ、車で駅まで、ね、JR の駅まで行って、そこからは JR に乗ってみたいな感じで、まあ、行くっていうようなルールになってるんですけど、まあ、それができないっていう、ずーっと車で行かないといけないみたいなのがあったりとか、まあ、するので、まあ、本当にね、北海道がね、二分されちゃったみたいな、これで高速道路も閉まっちゃったら、もうね、本当に物流自体がやばいことになるっていう、そういう状況の割には、あんまりニュースで報道されないっていう、状況があって、まあ、だからちょっとツイッターで別の記事で見たのが、道東から旭川経由で札幌に行くっていう状態が本州で例えるとどうなのかと、東京大阪間まっすぐで行くんじゃなくて、東京からどこだっけな、石川県金沢市を経由して大阪に行くっていうぐらいわけわかんない遠回りっていう、ことらしいですね。なんか道民も ね、僕一応札幌、まあ一応旭川方面もよく行く、まあ父の実家があるから、で、今北海道右下の方に住んでるっていう立場からすると、うん、なんか、東京、金沢、大阪の方が遠く感じるけど、それと似たり寄ったりなんだなって思うと、やっぱ北海道って大きいなっていう風に思ったりとかしますけどね。はい。まあまあまあ、そういう状況です。まあちょっと、この9月6日現在どうなのかちょっとわかんないんですけど、この前の記事とか見てちょっとそういう話があったんでびっくりしましたねっていう話でした。今日は、ね、9月の、まあ、2日、あ、違うな、3日4日の土日の話をしましょうか。まあ、なんかね、ちょっとね、先週1週間ね、病気というか、ずっとね、お腹の調子が悪くって、ずっと軟便と下痢が続いてて、で、消化器科の方にかかって、で、いろいろ診察とかしてもらって、で、まあ、その結果特に何もなかったんだけど、まあ、一応土日しっかりリフレッシュしようと思って、急なんですけど、東京03っていうお笑い芸人の方が、ライブツアーで札幌に来る土曜日に、まあ、金、土と2日間札幌でやってたんですけど、その公演、土曜日、チケット手に入れて行ったんですよね。で、その話なんですけど、僕初めてお笑いのライブに行ったんですよ。まあ、厳密には、大学3年の時のフィリピンへの留学の前に、ちょっと大阪で2日間ぐらい観光するっていうのがあって、サークルの仲間とね。で、その時に、なんか、こう、何はなんじゃらみたいな、あんまり有名じゃない人たちの芸人のなんかこう、トークライブと、なんかお笑いの、なんか企画みたいなものをちょっと見たっていうのはあるんですけど、なんか、ナンバなんじゃら花月みたいなやつに行って、うん。でも、なんかある特定の芸人さんのっていうのは、まあ、強いて言うんだったら、まあ、ラーメンズ小林健太郎さんのソロのね、やつは一回行きましたけど、いわゆる、あれはお笑いっていう感じとはちょっとまた違うから、いわゆるお笑いのコントライブっていうものには行ったのは初めてなので、で、生でさ、僕が好きな東京03の方にね、お会いしてさ、すげえなっていう風に思ったし、やっぱ生の雰囲気で見るとまた面白いね。うん。まあ、ちょっとね、僕の座席の目の前の人が、ちょっとね、ガタイのいい大人、男の人だったんで、で、顔もでかいし、肩幅もあったから、多少姿勢を良くしても全然前の人が見えなくって、こう、お笑いのコントってちょっと工夫してんだなと思ったのが、まあ、こう、ボケの人とツッコミの人の立ち位置、工夫してんだなって思ったのが、あるコントでは、ステージの右側でボケツッコミやってたのに、あるライブ、コントライブではたまたまなのかもしれないですけど、ステージの左側でやってるっていう。だから、まあ、たまたまね、前の人の頭で見えないみたいなものが、に全部はならないっていう。うん。だから今のネタは、ちょっとツッコミのね、飯塚さんが見えなかったんだけど、月は見えた。でも、代わりに角田さんが見えなくなっちゃった、みたいな。なんか感じにはなるんですけど、うん。ちょっとね、なんか、福山雅治さんのライブとかでもそうだったんですけど、まあ、なんか、見えないっていう現象って、ライブではどうしてもあってしまうんですけれども、うん。いや、でもね、非常に、やっぱリアルな、お笑いのライブの中での雰囲気ってやっぱり面白いなっていうふうには思いましたね。うん。まあ、今度ね、東京03がまた札幌に来るのはいつになるかわかんないですけれども、でも、うん、また、うん、見に行きたいなっていうふうには強く思いましたね。はい。っていう話でした。次。まあ、ちょっと読書レビュー、その東京03なんですけど、握手会があって、グッズを買うと握手ができるっていうのがあって、で、実際にこう、すごい距離で、東京03の角田さん、豊本さん、飯塚さんと握手してきてさ、うん、いや、いわゆる有名人の方と握手したのって初めてかもしれないから、ね、なんか、確かね、豊本さんだけが年下なんだよね、2個ぐらい。で、飯塚さんと角田さんが同じ年だったはずなんだよね。で、パッと見るとね、やっぱりなんだけどね、飯塚さんが若いっていう、はい。っていうのが分かったね。で、 道東の方から3時間ぐらいかけて車で来ました、すごい良かったですって言って、ね、で、あ、どっから来たのって言われて、あ、帯広ですみたいな、また来てねみたいな、なんかまあそれとない話ですよ。だけどなんかこう会話の往復ができたのがすごく嬉しかったですね。なんかやっぱり、うん、ね、うん、なんかね、こうすげえ興奮したわけでは特にないんだけど、でも会話の往復ができたのがすごく面白かったです。はい、また行きたいなと思います。はい、で、あとは結構読書したな、この土日というかここ最近、うん、ちょっとだけまだ時間にね少しだけ余裕ができたので、最近読んでる小説読み終えたんですよね。で、その本が佐藤誠南さんの、ブラックコールっていうやつとサッドフィッシュっていう小説2冊なんですけど、まあ、シリーズものになってて行動心理捜査官立岡エマっていうシリーズなんですよね。まあ、いわゆる行動心理だからこうその人が話す時の癖とかから取り調べの時についている嘘を読み解きながらっていう、まあ、推理小説ですね。で、まあ、最近メンタリスト大吾さんにちょっとハマってるので、まあ、その大吾さんの、まあ、大吾さん一押しみたいな帯がかかってたんですよ。札幌ファクトリーの本屋さん巡ってた時かな。で、それで、このシリーズが、サイレントボイス、インサイドフェイス、サッドフィッシュ、ブラックコール、順番って多分違うんだけど、4冊今のところ出てて、で、まあ、ようやくね、全部読み終えたみたいな感じなんですけども、なんかこう、実際に癖みたいなものを意識、なんかね、この本を読んでちょっと思ったのが、相手のことよく見ようって、その嘘見破ってやろうってことじゃなくて、こう仕事上でもこう人とね接する機会っていうのは、まあどの仕事でもあると思うんですけど、うちの仕事でもあって、で、なんていうの、相手が本当にこの人本当に本心で言ってんのかなとか、この人は今こういう気持ちなんだなとかっていうのって、どんな仕事でもまあ必要なような気はするじゃないですか。声色とか目の動きとか手の位置とか足とかね、っていうことで、なんか今、なんかね、この小説から受けた影響は、そういう相手のちょっとしたものをちょっと見てみようって。で、今特に意識してるのが、その、まあ、目の動き。どうやったら目合うんだろうとか、逆にどれだけ目合わせてくるんだろう相手とかっていうふうに思ったりとかして、僕あんまり人と話すときに目合わせるのがちょっと苦手なタイプで、すぐ反らしちゃったりとか目合わせずに会話しちゃったりとかするんですけど、うん、なんかそういうところ改めて相手の様子をよく見るっていうことはやろうっていうふうにはすごくよく思いましたね。でも逆に分かったのが、普段見てなかったんだなっていうことね、うん、っていう意味では非常にまあ実生活の中にも強く影響を受けるものだったなっていうふうに思いましたね。はい、あとはこの前読んだのが英語教育村の真実っていう、ちょっと英語教育専門の本にしてはちょっとライトなものだったんだけど、要はいわゆる英語教育っていう、まあ、業界、特に学校の英語教育ですね、中学校高校とかの、特に大学入試問題とか高校入試問題のいわゆる悪問、うん、とあと出版社とかで、その要はなんていうの、実際に今社会で求められている英語力と、その変わりたいんだけど大学入試問題が変な問題があって、でそれを学校の先生が教えちゃって、でそういう風に教えてるから出版社側もそういう教科書を作っちゃうところがあって、でそういうダメな教科書を未だに選んじゃう学校があってみたいな、でそういう風な感じだから大学入試問題は未だに悪いまんまでみたいな、まあ、ちょっとねこれ現状とだいぶ違うっていう風に僕は思ったから、ちょっとそういう意味ではあんまり僕の中では好きな本ではなかったんですけど、なんかかつての古い英語教育がダメなんだっていう人たちの極端な意見を学べたっていう意味でこの本は良かったなと思います。まあ、詳しくは私の読書メーター、ぜひ見ていただければなと思います。今回は以上です。